SBS でサブタイトルの担当されており、以前は SBS ラジオの日本語放送でレギュラーでシドニーコンテンツを火曜日に担当されていたひろこもあさんに SBS でのサブタイトルの仕事についてお聞きしたいと思います。ひろこさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
お久しぶりです。
お久しぶりです。リスナーの皆さんも火曜日聞いてくださってきた方は本当にお久しぶりです。
はい。でひろこさんはですね、この、はい、SBS ではラジオのお仕事とともにですね、そのサブタイトルでもお仕事をされているということなんですけれども、サブタイトルというと字幕をつける仕事ということになるんでしょうか。
はい、そうですね。はい、そうです。
うん、で、どのようなきっかけで SBS で字幕をつける仕事、まあ、翻訳ということですよね。
そうですね。はい、字幕の、つける仕事はもうずいぶん前から SBS で行われていて、
はい、
で私は、もう20年以上前になりますけれども、その字幕の仕事の募集があったんですね。日本語の番組に英語の字幕をつける、それを担当してた方が時々やっぱり休暇に出られるんで、まあ、補充要員として、試験がありまして、
はい、
まあ、それに受かってというのが、まあ、きっかけといえばきっかけですね。
うん、どうでしょう、その字幕をつけるということはやはりその翻訳作業とよく似たものと考えてもいいんでしょうか。
そうですね。字幕っていうのは翻訳ですと書かれたものを翻訳することが多いと思うんですけれども、
はい、
字幕の場合は番組の中で、その登場している人物が言っていることとか、それからまあ、ナレーターが言っていることを聞いて、それをどういうことを言っているのかを理解して、それを翻訳して、その翻訳のをまた今度字に変えて、出すっていう仕事ですね。
うん、どうでしょう、字幕のお仕事というとですね、
はい、
SBS で放送される日本語関係のすべての番組、まあ、映画もちろんニュースなどもすべてなんでしょうか。
字幕、今のところはニュースなどはもう元のニュースソースから字幕がついてきていることが多いので、今のところあんまりやったことはないですね。ただ映画とか、それから日本語の番組シリーズが今放送されているんですけれども、
はい、
その中でやはり字幕がついていないものをに字幕をつける、それからSBS で報道番組で、
はい、
デートラインという番組があるんですけれども、こうした報道番組でこちらからジャーナリストが日本に行って日本の方々にインタビューしたものをに字幕をつけるっていう、そういう作業ですね。
うん、何か話を聞いてるとですね、そのただ翻訳するだけではなくてですね、その相手の言ってることを耳で聞いて理解できなきゃいけないっていうところで、どうでしょう、最近のテレビの番組ですと何を言ってるのかよくわからないっていうことなどはありますか。
そうですね、今主にやっている、例えばゲームショーの VS 嵐、これは日曜日の6時25分から放送されているんですけれども、
はい、
本当にもうその時に日本の最新のやっぱり言葉が出てきますし、例えばその時しか流行らなかった言葉なんかも出てきますし、それからこの番組は随分こうインジョークって言いますか、こう業界の中の、
はい、
なんていうんですかね、ジャーゴンみたいのが多いので、
はい、
全然初めて聞いた言葉っていうのも多いですし、
はい、
うん、やっぱりこう自然に喋っている言葉、台本のない言葉、先ほど言いましたその報道の中の一般の人にインタビューした言葉などは難しいですね。映画などは 脚本が来たりしますので、
はい、
それから映画の場合はもうみんなに分かってもらおうということで台本ができているわけですから、
はい、
あの言葉も分かりやすいし、プロの俳優さんが喋ってるから聞き取りやすいですけれども、やっぱりあのすごくこう自然にあの喋っている方の言葉やそれから発音なんかはとても難しいですね、聞き取るのに。
聞き取るのが非常に難しくて、言葉の意味がわからないときはやはりリサーチ、それでもわからないときはどうされるんでしょうか。
やっぱりその、あの例えば若い人の言葉っていうのは、私はもう年齢的にすごく知らない言葉が多いんですけれども、そういう人に聞いたり、もちろんインターネットで調べたり、それからあの例えばここの SBS にいる日本人の方に聞いていただいたり、うん、してやってますね。
うん、他に何かその字幕の仕事の難しさっていう点はありますか。
あの字幕で一番難しい、普通の翻訳とは違うっていうのは、音声から、テキストにするっていう部分もあるんですけれども、あの字幕っていうのはこうあの画面に現れて消えてしまうものですよね、
はい、
あのその言葉が終わったらもう同時に字幕も消えるから、読む速度の制限がありますから、
はい、
具体的に言えばその翻訳の字数が限られてくるっていうことですね。それから字幕のあのが消えてしまうので、あの例えば本なんかでしたらあの中がつけられる、
あ、ここは、はい、
あの例えば文化的な違いなんかであのすごく説明がいっぱいいる言葉が出てきてもあの中がつけられない、それが難しいかなと思いますね。
どうでしょうか、まあ、字幕をつけるですねサブタイトルの仕事を目指しておられる方もいると思うんですけれども、
はい、
そのようなことは仕事場でだんだん身についてきた技術なんでしょうか、それともどこかで訓練などをされたんですか。
訓練される、例えば講座とかは日本それからオーストラリアでもあるようなんですけれども、字幕講座ですね、
はい、
ですけれども私の場合はやっぱりこのここで何年もやってきてだんだんとこう習得したっていうことが言えると思います。
どうでしょう、字幕をつけるお仕事をされているとですね、 SBS を見て日本語関係の放送を見て自分のつけた字幕がテレビに映ってるっていうのはやはり嬉しいですか。
嬉しいと同時になんとなくちょっと気恥ずかしいというか、それから間違いをピックアップしてしまったりしてがっかりという時もありますし、
はい、
あのただやっぱりあの日本の番組を見ていただいている方に日本語を喋らない方、わからない方のための字幕ですので、あのなんていうんですかね、その最終的にはその番組を見て楽しんでもらえる助けになるのが字幕なので、あんまり字幕が記憶に残っちゃうと、
はい、
結局もう見てて読んでてそれであの番組がよく分かったっていう結果が一番こう最高 の結果なので、あのそういうふうになるようにやってるつもりなんですけれども、
はい、どうでしょう、最後に今後もあの字幕のお仕事を続けていかれますか。どうでしょう、将来の展望は。
将来の展望はですね、あの字幕もあのだんだん変わってきています。私が入った頃は鉛筆と紙でやってて、字数なんかを数えながらやってる、本当にアナログでしたけれども、
はい、
これからだんだんあの今はもうプロダクティビティといいますか、早くやるっていいものを出すっていうのがどんどん進んできてて、早くやるためにはやっぱりコンピューターの助けがだんだん必要を借りていくわけですけれども、
はい、
あの例えば先ほどの言ったその音声からテキストにするっていう部分はあのボイスリコグニッションが今もう進んでますから、日本語 の音声からテキストにして、それをマシントランスレーションで翻訳して、でそこの部分で、あの人間 の、 あの介入が必要ですけれども、例えば翻訳を正したり、さっきちょっと言いましたけれども字数を考えてコンデンシングというか濃縮する作業が必要ですから、そこはやらないといけないかもしれないけれども、またそれをあのタイプして画面に出すっていうところは機械ができますので、いろんなその機械を利用して字幕もの作業も変わってくるんじゃないかなと思います。実際字幕部ではそういう研究プロジェクトもやったりしていますので、これからは変わっていく部分大きいんじゃないかと思います。
はい、今晩ありがとうございました。